Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは、前回に引き続き優しい美術プロジェクトを手掛けるアーティストの高橋伸之さんです。高橋さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はですね、その優しい美術プロジェクトってなんだっていう話から始まりまして、はい、主にその、まあ、最初愛知県、名古屋造形大学の、まあ、あります、愛知県の、まあ、飛鳥病院、そしてその飛鳥病院と、まあ、新潟の東海地病院ですね。
十日
町病院ですね。十日町病院との、まあ、朝顔の結婚式みたいなですね、お話。まあ、これ、いきなり聞くと何のことか分かんない方もいるかもしれないですけども、要はその、まあ、いわゆる美術作品を作って病院に展示するっていうだけじゃなくて、その、まあ、いろいろなですね、共同というか、まあ、その患者さんであったりとか、美術家であったりとか、病院や福祉施設で働いていらっしゃる方とともに、そこで、まあ、普段病院では起きないような、まあ、関係性をちょっと一個一個、美術っていう、まあ、ツールの中から立ち上げていくみたいなことの話の印象を伺いました。で、はい、それで、まあ、いろんな事例をですね、お話ししていただいているわけなんですが、はい、一つ、また病院や、福祉施設といったところとはまたちょっと違った話で、瀬戸内国際芸術祭の中でも展開されている、はい、その大島という島ですね、はい、そこでされているこの、プロジェクト、つながりの家についてもちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが、これは一体どういう背景で、プロジェクトに関われたとか、どんなこう芸術祭がもともときっかけだったんでしょうか。
そうですね、はい、芸術祭がまだこうオーソライズされる前だったんですけれども、うんうんうん、まあ、芸術祭のディレクターからまず一度ぜひ行ってほしいということから始まったんですけども、2007年に初めて僕はその大島という場所に行ったんですね。で、この大島という場所をもう少し説明しますと、ハンセン病の療養所なんですね。
なるほど。
で、全国に13箇所ハンセン病の療養所があるんですが、その瀬戸内の大島というところはですね、唯一離島のハンセン病療養所なんですね。
離島としては唯一なんですか。
はい。
ああ、なるほど。
ですので、まあその周りとのその関係性ですね。うん、まあハンセン病というその病気にまつわる、まあ様々な偏見差別、うんうんうん、それから国の誤った政策により、はい、平成8年までは、はい、雷予防法という、はい、隔離政策はですね、うん、取られていたわけで、まあそういう中で、まあ、その島の中でずっとこう暮らさざるを得なかった方たちが、うん、まあ、今も、暮らして見えるという場所なんですけどね。
なるほど、はい、今は実際その大島には何名ぐらい の、 そのもう回復者というか、もともとそういう病気を、まあ、患ってらっしゃった方々がお暮らしなんですか。
そうですね、今75名、6名だったかと思いますが。
そうですか、はい、そのプロ、まあ、そこで関わるっていうのは結構その、まあ、背景にはそういう、まあ、ハンセン病っていうふうな、はい、まあ、はい、ことがあって、はい、で、芸術祭って一言で言ってもですね、いきなり関わるって言っても、まあ、そこに住んでらっしゃる方からしてみたら結構戸惑いであったりとか、何するんだろうアートって言われてもみたいなところも、ひょっとしたらあったのかなと思うんですけど、はい、どういうふうにちょっとずつ関係性を作っていく、まあ、プロセスを踏まれたんですか。
そうですね、やはりまずとにかく何度も出かけるっていうことがまずあったんですよね。
やっぱり一番は通うっていうことなんですね、はい、
まあ、そうしていくと、まあ、道端で出会ったりとかっていうことが、うん、まあ、回数も増えてきますし、はい、月に1回ずつこう通ってはいたんですけれども、うん、1年ぐらい経ってでしょうかね、はい、まあ、ある方から 一杯飲むか、
うん、
ほうほうほうって言われたんですね。もうちょっと嬉しくって、
はいはいはいはい、
じゃあ次来るときはお酒一本持ってきますから、はいはいはい、っていうことで、
うん、
次翌月ですね、うん、出かけて行ったらその、
はい、
そのご自宅に呼んでくれてですね、うん、で一緒にお酒を飲んで、
はい、
その方の、まあ、あのふるさとだった高知から、
はい、
お魚を、
うん、
取っておられてですね、一緒にお魚を食べてお酒を飲んで、
はい、
まあ、そんな風に、まあ、少しずつこう関係性ができていって、
うん
う
ん、
まあ、そういう中ではやはりハンセン病療養所のその苦しい生活っていうのもたくさんありますけども、うん、それでもその中でも、まあ、こういうことは良、かったなとか楽しかったなっていう話もあるんですよね、うん、
なるほどなるほど、
そんな話をいろいろ聞いて、
うん、
少しずつこの、まあ、島の成り立ちというんですかね、
はい、
歴史も含めてこう年表に載っているような歴史ではなくて、
うん、
そこで暮らしてきた人たちの生なその印象っていうのがだんだんこう伝わるようになってきたと、はいはい、いうことですね、
うん、はい、まあ、芸術祭ということで言えばですね、最終的にその、はい、まあ、要はお客さん、まあ高橋さんや優しい美術プロジェクト自身もその島にとってみたら最初お客さんっていう風な立場だと思うんですけども、まあ、さらに外の、初めて要は来て1階で帰るっていう風な方も含めて来られるときにですね、そういう風に今、高橋さん自身が徐々に関係性を築き上げられて個人の記憶みたいなことを、
はい、
まあ、いろいろ聞かれるわけですよね、それをこう伝えるためにどういう風な展示といいますかプログラムみたいなことに変えていかれたんですか。
そうですね、まず最初その私自身がこう何か作品を作ろうと思ってたんですけれども、
はい、
そうじゃなくてある時にですね、島が何か表現してるっていうふうに強く感じたんですね。
おー、すごい言葉ですね、島が表現してる、
は
い、
それはその島で暮らしてきた人たちのある意味こう生きてきた証っていうものが、
うん、
一つの表現になってくるというか、
うん、
それがまず外側に伝わってない、その島の外に伝わってないっていうのをすごく強く感じたんですよね、
は
い、ならば僕の役割はそういったその島で暮らしてきた人々の声であったり、
はい、
でそれは今まで生きてきた人も、うん、今暮らしてる人もそして亡くなっていった人たちも、うん、そういう人たちの、まあ、生きてきた証を外側に伝える、
うん、
そういう仕事が僕の仕事なんじゃないかっていうふうに思ったんですよね、
うんうん、
そうすると僕の作品っていうのは一切そこにはなくて、
はい、
その島にある、そこで残されているもの、あるいはそこで、暮らしている人々の息遣いみたいなものを、
うん、
僕が少しずつこう救い取っていく、
はい、
でその救い取っていったものを形として見せていくっていうのが、
うん、
展示になっていく、
なるほどなるほど、
いうことになっていく
んですね。はいはいはいはい、まあ、その展示っていうのが、まあ、具体的に、まあ、いろんな、その生活用具であったりとか、
はい、
さまざまな工夫をですね、されてきたような、まあ、痕跡が残ってる、まあ、例えば、島にはおそらくその、ご自分で作られたタンスがあるっていうのもお聞きしてるんですけども、そういった、まあ、本当に日常品を見せるっていうふうなことをされて、
はい、
だというふうにお聞きしてるんですけども、
ええ、
それ自体はこう借りてきたりとかどういうふうに発掘していくようなものなんですか。
そうですね、やはり僕はそういうものを探してるっていうことを島の方たちが少しずつ、まあ、
なんとなくこう、
まあ、浸透していくんですよね、
分かってくるんですね、
そうすると、うん、預けてくれるっていうことがまずありますし、それからやっぱり亡くなっていく方が多いもんですから、
はい、
なのでその亡くなっていく方たちからこう、まあ、遺品を預かるっていうこともあります、
うんうん、
それから僕自身が拾うというか、
はい、
もうほとんど捨てられたような形で、
うん、
例えば畑の、作業小屋の中でこう眠ってるとか、
はいはいは
い、そういうところで、あ、これってひょっとしたらこうそこで暮らしてきた入手者の皆さんの生活がこ
う
ポンと伝わるようなものじゃないかっていうものが結構あったりするんです、うん、先ほどのタンスなんかもそうですし、はいはい、それから自助具と呼ばれるそのハンセン病の後遺症のためにこう手足が不自由になって、うんうん、その不自由になった手を補うために、物を握ったりとか、
はい、
そういう時のためにこうなんていうんですかね、手にこう装着して、
うんうん
うん、補っていくような、そういうものも、自分たちでこう作っていった歴史があるんですけど、
全くそういうの見たことないですね、なかなか一般にそういう生活してたら触れることがないようなものですよね、
は
い、
それがその入手者の皆さんにとっては、そこで暮らしてきた人たちにしてみれば当たり前のもの、
うんうんうん、
でも僕たちにとってみればこれはこのハンセン病の療養所の生活を、
はい、
こう如実にこう示している、
うんうんうん、
しかもそのそこで生きてきた人たちの生きる力、
はいはい、
自分たちで生きていくんだっていう力がそこにこう宿っているっていうふうに感じたんですよね、うん
はい、
でそれをこう見せていくと、
うん、
で入社の皆さんはそんなガラクタ見せてどうするんだみたいな反応がまず最初あったんですよね、うん、ところがそれをその芸術祭のお客さんが来てですね、
はい、
あのつぶさに見ていく、うん、興味深く見ていく、うん、興味がある人はどんどん質問もする、
はい、
でそうするとその入社の皆さんその暮らしてきたハンセン病の元患者さんたちが自分たちの思っていた価値が、
うんうん、
その違った形で受け入れられるっていう体験につながっていくんですよね、はいはい
はい、
そうするとその入社の皆さんたちは逆にその誇らしげに自分たちはこうやってなんとか生きてきたんだっていうことをまあ語る人が出てきたり、はい、今まで話さなかったこともなんか出てきたり、
はい、
あるいはその展示されているものを見て、うん、どんどんどんどん記憶がこう引き出されてきて、うん、それまでこう暮らしてきたその生活をどんどん語る人が出てきたり、うん
はい、
そういうこう、まあ、記憶のこう載せたいろんなその生活用具類がですね、
はいはいはい、
なんかその物語っていくっていうようなことが起きてきたんですよね。
なるほどなるほど。まあ、この大島のプロジェクトもそうですけども、割とその優しい美術プロジェクトで行っていることっていうのが、
はい、
とてもそのまあ個人の記憶とか、
はい、
どういう生活を行ってきた、まあ、生活史と言ってもいいかもしれないですけども、みたいなことをこうつぶさにまあ拾い上げていきながら、
はい、
それ自体をまた全然違うこうまあ、なんでしょうね、それをまあそのまま展示するってわけではないんですけども、一つのまあテーマに基づいて、はい、それをこう見せ方をまあ再構成していくことで、
はい、
まあ見る人はこういうふうな背景があって、
はい、
つまりまあ、障害であるとか、あるいはハンセン病であるとか、あるいは何かこう病気されてみたいなことを、はい、そのことそのものに、ドストレートに興味を、こう、いきなり持つっていうよりは、なんかこう、ふわっとした、人そのもの、つまりまあ、障害であるとか、はい、病気であるとかっていうところのフィルターじゃない、はい、人そのもの一旦触れて、そこからでもじわじわ、実はこういう背景っていうことを、こう、学んでいくみたいな、
はい、
なんかこう、そういうプロセスがあるんだなってことを今思ってたんですね。で、まあ、この番組っていうのが、まあ、アルブルットっていうことを一つのテーマにしながら、まあ、それは障害に関わらず、比較的何かしらこう、社会的に、まあ、阻害されている状況に置かれているような方々が多いとは思うんですが、そういう方々がまあひっそり作ってきたりとか、
はい、
ある福祉施設であったりとか病院で作ってきたものが、
はい、
まあ、見せられる状況になると、
はい、
でそのことをまあ知る人たちが増えて、そしてご本人もまあ展示されることによって、まあ、その人そのものとお客さんというか観覧する人が出会っていくみたいな状況が僕自身も生まれてるんだなと思うんですけども、何かその、一つ美術っていうものがですね、
はい、
持つこ、力っていうのが、今の話で言うと社会的なこう背景みたいなことを急にそこに触れずに、むしろ個人っていうものを浮かび上がらせて、徐々にそのことから問題にも触れていくみたいな、
はい、
なんかそういう力っていうのは結構されてきて、感されることっていうのはありますか？とても難しいちょっと質問だとは思ってるんですが。
そうですね。例えばその、ある施設と共同して何かしていくといったときに、
はい、
どうしてもその、社会的な要請というものがあるとか、
う
ん、
そうですね。
あるとか、それから、まあ、その存在の、こう、まあ、そういう活動をする根拠があるとか、っていうことを求められるんですけど。
うん、例えばその一つの支援であるとかです、そういうことですよね。
はい、でも、ひょっとしたらなんですけど、うん、そういうその社会的な要請っていう、そのまだ、またその底にある熱のようなもの、
はい、
そういうものが僕はなんかアートの原動力なんじゃないかなっていうふうに思っていて、でそれはその、どうしてもその、例えば医療福祉施設との関わりですと、
はい、
その社会的な根拠っていうのは求められはするんですけれども、
はい、
でも本当の根っこの部分は、本当に一人一人の人のことを、考えたいとかだったり、でそれは、そこの施設で働いている人たちもそうだろうし、
うん、
僕たちアーティストも、作品は、まあ、普段発表するのはその例えばギャラリーや美術館であれば、はい、不特定多数の人にこう開かれた形で見れていくんだけれども、
そうですね、
たった一人の人のために作品が作られてもいいわけですよね、
は
い、でそういう 人のその原動力、何か創造性を働かせる原動力みたいなものが、実はずっとそこにあって、うん、で僕はそのアール・ブリュットの作品を見ていても、うん、それをすごく強く感じますね。
なるほど。いや、まさにその個人と出会っていくための一つの、方法というか、はい、としてそういう美術が立ち上がっていくっていうふうなことがあるんだなというふうに思ったんですけども、実はその高橋さん以前にですね、もう2年半ほど前になるんですけども、滋賀にお越しいただいて講演をしていただいたこともあるんですけども、はい、その時にですね、僕すごくこう関心を持った言葉があって、覚えてらっしゃるかどうかなんですけども、その人そのものに、自分自身自身の経験とかを投影させながら近づいていくためのこう作業をずっとしてるんだみたいなことをおっしゃってたんですね。その近づいていく感じっていうところっていうのが、そのために一緒に共に作るであるとか、
はい、
共にその美術みたいなことをやってる時間を一緒に作っていくみたいなことっていうのが、今の大島の話だったりとか、そのぬくもりの里とかいろんなお話全てに共通することだと思うんですけども、やっぱりそこっていうのはですね、こうなんていうんですか、それをこう時間を共有するときに一番大事にされている、ここはやっぱ外せない、こういうとこ大事だっていうとこちょっと教えていただきたいなと思うんですが、
やはりですね、これ不思議なことなんですけど、やっぱり人の痛みを感じるってことですかね。その痛みに代表することかもしれないんですけど、これはやっぱり人間に備わっている一つの能力というか、大事な能力だっていう気がしますね。それはその近づいていくっていう時に、なんかそのある人の感じが自分の中に入ってきたり、自分の感覚がその人にこう投影されていったりっていうことが起きてくるんですよね。でその時に確かに何かを掴んでる、一緒に掴んでいるっていうような瞬間があって、でそれはその外側に伝わっても言ってもいいですけれども、そこにいるその当事者同士だけであっても
なるほど
いいんじゃないかっていうようなところで、その近づいていく作業は、その営みっていうのは、その本当に個人同士であってもいいし、先ほどの大島であれば、島にいる人たちに近づいていくっていうことだったりするのかもしれないですよね。
ずっとやっぱり、こう、高橋さんも人っていうものにやっぱり関心は昔からずっと持ってらっしゃるんですか？
そうですね、でも。なんかこう自分勝手だった時もあるんですけどね。
いやそこがやっぱり、いやすごくこう、今の話は僕の理解では、その痛みを感じて共に何かをこう掴んでるみたいなことっていうのは、こう、端的に分かり合うみたいなことでもないのかなと思ったんですね。分かり合うっていうことでも同じように分かってるっていう保証はないわけで、ただ事実として今この時間をなぜか過ごして同じものを見てるよねみたいな、それだけが何かこう証明するものっていうのがきっとあるんだなというふうなことを思ってたんですけども、そういうふうにこう人と何か時間を共有するっていうのは、そもそもその人そのものというか、この人と何か時間を共有したいと思えるこう動機っていうのが、すごく強く高橋さんの中に眠ってるんだなっていうことを今感じたんですね。それがこう、ずっとそういうふうなことと美術っていうものが、繋がったらこういうふうな取り組みっていうのがこう各地で結構広がっていくのかなみたいなことも感じながら伺ってたんですけども、ちょっと時間も迫ってるんですが、今後このやさびや高橋さんご自身のご活動などで、リスナーの方々に何か告知などあれば教えていただけたらと思うんですが、どうですか予定の方は。
そうですね、新しいプロジェクトも実はちょっと計画はしてるんですけども。
あ、そうですか。
ただちょっと今まだですね、確実にこう決まってきてる話ではないんですが、近いうちにですね、新しいプロジェクトもちょっと立ち上げたいというふうに思っていますし、もちろん病院での活動もですね、これからも継続していくと、その継続するってことが実は結構大事なんだというところがありますので、継続してようやく見えてくることもありますので、そういうことを今後も続けていきたいというふうには思っています。
優しい美術プロジェクトのウェブサイトの方なども確か、ありますよね。ブログなども、そういったものとかツイッターなども、もし詳しく、さらに知りたい方おられたらぜひチェックしていただけたらと思います。
ぜひ
改めて、2週にわたって高橋伸幸さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろ別れの時間です。グロー、生きることが光になる、いかがだったでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。